リンゴは踊るされど並ばず、始まりました。第92回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウです。
はい、第92回ということで、久々すぎて、さっき10分ぐらい喋ったかな。
そうですね。
全く録音ができてなかったということで、すいません、テイク2でよろしくお願いします。
いや、面白かったんだけどな、テイク1。
いやー、テイク1はね、ちょっとね、僕が盛大に滑りまして、
神がかってたんですけどね。
神がかってた。あれを全く。
神がかった滑り方をしてた
んですよ。誰も撮ってなかった、
滑り台よりよく滑ってましたよ。
コマシーさんはね、録音ちゃんとできてて、トマト屋がちょっと録音失敗してたんですけど、だコマシーさんはコマシーさんの音声しか取れてないんで、
そうですね。
もうケイタロウさんの伝説のオープニングはもう二度と戻らない。
はい、そうね。
いやー、ショックだなー。でもおかげで、すんなり今日のテーマに行けます。もうさっき喋りたいこと喋ったから、
はい、
もうそれは闇の中に葬りながら、今回のテーマは、買ってよかった2020ということで、はい、この2020年いろいろと、ガチャガチャした年ではありますが、
うん、
その中で、毎年恒例となっております皆さんの買われたもの、この1年間でこれは皆さんにも買ってほしいと思うもの、使ってほしいと思うものを、一人ずつ紹介していければなと思っております。ではこれはまず慶太郎さんからお願いいたします。は
い、今日なんかいつになく本題に入るの早いね、
うん、いやもうさっき無駄話はもう終わったから
いやあと慶太郎さんの時間がないっていう話。
そう
ちょっと今日ね、人に追われててね、ちょっと時間がないんで、ね、
はい、そうですね、
まあできる限りね話したいと思いますんで。そうです
ね、はい、
僕はね今年はね本当にお金使わなかったね。
おお、
うん、ただね、まあマスクぐらい買ってたの。
ああそうね、
結構 ね、
う、
ね、
うん、うんうん、
だけどね、まあ唯一買ったのは MacBook Pro を買いました。先代の MacBook Air がもう4年以上、うん、5年近く使ってたのかな、
うんうんうん、
でも動画編集をちょっとこうやる機会があったんですけど、
うん、
もうねもう変な音ばっかりになって
変な音、
変な音、
あ、本体からってことね。そうそうそ
う、変な音と変な温度、う
ん、ああ
だからもう書き出すときに保冷剤をもう下に引き詰めまくって、
うん、
じゃないともう動かないぐらいになっちゃって、
うんうん、
でついには途中でなんか見たことない落ち方をしてもうなんかそれで2回
見たことがない、
そう、見たなんかね、なんか英語のメッセージ出てきたんですよ、真っ黒な画面に、
うん、あ、はいはいはい、
夏に2回ぐらいなんかそれでこう締め切りギリギリで書き出せ、
うんうんうん、
なんとか書き出せたっていうのがもう2回ぐらいあって、うんうんうん、もうヒヤヒヤしてもういい加減買わないとと思って、
うんうん、
でもその時ね、後で話もあるかもしれないけど、今の M1 チップの、
うん、M1 チップの MacBook Pro 買ったんでしょ？
違う、違う、買ってないっつう。もうさ、出るっていう、そう、もう話は出てたんだけど、もう待ちきれずに、インテルの、
はい、
MacBook Pro を買いましたね。
最後のインテル Mac になるのかな、
ね、
MacBook Pro 的にはね、おそらくね。
多分そうだね。
うん。うん、
まあ、それぐらいだね、本当に買ったのは。あとは買ってないな。
何インチ買ったんですか？
13インチかな？
うんうんうんうん。
で、そう、最初はね、結構、もりもりに積んで買おうと思ったんですけど、で、その M1 チップの話があったんで、なんか2、3年で乗り換えようと思って、ちょっとその節約、うんうん、スペックを抑えめにして節約しましたね、今回は。
うんうんうん、
だからそんなに高くなかったです。
じゃあ、もりもりにはしなかったんだ、本当に。
もりもりにはしなかった。
でもまあ、15、6万 ?20 万はいかないぐらい。
いかないぐらいだね。16万。
うんうん、
15、6万だね、そうだね。
うんうん、まあ、そんなもん。それで、まあ、そのビデオ編集はうまく いってますか、その後は。
そうだね、おかげさまで。うんうん、やっぱり、なんか違うね、MacBook Pro は、うんうんうん。ただね、立場は嫌だね、あれはね。カナ変換とか、
うん、
なんかそういうので結構ファンクションキー使ってたから物理キーじゃないことがなんかすごい、
うんうん、
打てない。F5 とか F6 をこうダイレクトに押せないね。探しちゃう、どうしても目で。
いいですね、おじさん感がある感想でいいと思います。
ちょっと、いや、そうだからさ、僕もそう、タッチバーをでも使う前に否定するのはやめようと思ってたわけ。
はいはいはい、
できればタッチバーになれなくて、もう意外といいじゃんって言いたかったんだけど、
うんうん、
やっぱ使ってみていけなかったね。
半年ぐらい使っても今んとこはちょっと元のキーボードの方がいいなっていう感じね、うん、なるほどね。じゃあ全体的には MacBook Pro、うん、まあ M1 チップではないけども満足したかなというところ。
そう、使ってる分には満足、うんうん、
これで 2,3 年使って、まあ、M2 チップなのか M3 チップなのか、
そう、そうね、
進化していくやつに。
そう、なんかだからさ、最初は絶対トラブル続きだと思ったわけ、
う
ん、だ
からそうですよね、まあ、
そうそう、だから 2,3 年経てばちょっと落ち着くかなと思って、
うんうん、
そう、落ち着いた頃に買い替えようかなと思ってたんだけど、なんかいざ出るとね、うん、結構評判良かったから、
う
ん、なん
そうなんですよ、
うん、ちょっとなんだよって思って、
なんか怖いぐらいちょっと提灯記事じゃないけどさ、
うんうんうん、
絶賛が過ぎないかい、ちょっと M は、まあ後でちょっとコマシーさんから聞こうとは思いますけど、いろいろともうちょっと混乱するかなと思ってたんですが、思ったより今のとこそのいろんな業界からの悲鳴が聞こえてこないのはさすがにみんな学んだのかな、もうちょっと初物は手を出さないって感じに。
あ、か
なるほどね、
うん、どうなんだろうね、
か出来が、ね、出来がいいのか、あの、
そうそうそうそうそう、
ね、使う人が少ないのかっていうか、控えてるのか、うん、ちょっとどっちか分かんないね。
まだ手を出してないっていうだけかもしれないからね。
そうですね、プロユーザーはちょっとやっぱりこの何回かの、うん、まあ、裏切りといったらあれだけども、うん、ちょっと痛い目を見てるからやってないのかもしれませんね。ケタロウさん、Mac 以外には何か買われましたか？
いや、Mac 以外はね、さっきちょっと買い物履歴をこう見てたんだけど、
はい、Amazon の履歴、はい、
あの、やたらと本を買ってた今年は。
おお、なるほど、うん、ほうほうほう。
なんかその仕事がいろいろ変わったっていうのとかもあって、マーケティングの本とか、
うん、
SEO 分析とか、なんかその辺の本をなんかこう一通り買って漁って読んでたっていう感じ。
うんうん、それは Kindle で買うんですか？いや、紙書籍、
その紙書籍にしたの、うん、なんかあの Kindle で買うとね、やっぱ頭入んないっていうのと、
うんうんうん、
なんか買ったこと自体をちょっと忘れちゃうんだよね、なんかね、
うんうんうんうん、
だからあの机の横にこう積んどくしておきたいわけ。
読んでんの？ちゃんと
読んでる、読んでる
本当にただ積んどくしてたらもう、
そう、なんかね、でもそのなんつうのかね、 Kindle やっぱ読んだ気しないというか、読んだ後に記憶になんかあんま残ってないんだよね。
なるほど、まあ、これコマシーさんなんかはもうがっつり Kindle 派ですよね、今ね。
がっつり Kindle ですね、あの紙の書籍今一冊もないです。音楽も物理 CD なんか一枚もないです今。
ああ、そう、
うん、完全
でした。そのなんかね、漫画とかは割ともう僕も電子書籍多いし、うん、コマシーさんあれ、いわゆるなんていうかビジネス書とか実用書みたいなものも買われたりしますか？
まあ最近は正直めったに買わないけど、うん、それも今もう全部 Kindle だね、
うん、でもね、私はね、やっぱケイタロウさんの気持ちわかるのよ。なんかそういう、うん、なんちゅうか仕事で迫られてやるやつとか、
うん、
まあちょっと買って、あの紙で買ったりとか、あと意外とやっぱこのご時世まだまだなんか紙でしか出てないやつがあったりとか。
あ、そう、なんかその本ってこう読みたいところにアクセスするのに紙の方が早い気がするのね、
うん、うんうんうんう
ん、なんかデジタルの方が本当は早いんだろうけど、例えばあのちょっと前に、うん、あれなんて書いてあったっけとか、例えば4分の3くらい読み終わって前半に書いてあったことをちょっと振り返りたい時とかって、
うんうんうん、
指がこうページの厚さをなんとなく覚えてるというか、うんうんうん、この辺だなっていう当たりをつけるのが、
うんうんうん、
あの紙の方がやりやすいんだよね、なんかね、
うんうんうん
うん、というのがあってなんか紙にしました。
この辺は小橋さんはもう逆に Kindle 系慣れちゃうと何か戻るコツみたいなのが出てくるんですか ね。
いや、もう普通にでもスクロールしてね、あ、それこそあのその紙でやってることを電子でスクロールで戻るだけだから、うん、ここら辺かなっていうあたりをつけて戻ることもできるし、
うん
うんうん、あとは
ケタロウさん、僕ら遅れてますよ、やっぱりちょっと最新のものについていけてないですよ、
ね、本当ね、こうしてねこうしてやっぱり老いというのは
いやいやいや悲しい悲しい話をしないでください。
老いの積み重ねは一緒だから
そうだよね、
平等にやってきますから、ね、
ケイタロウさんだけ早いとかないから大丈夫。
でもケイタロウさん、もしあればでいいんですけど、今年、うん、じゃあ読んでちょっと一番自分の仕事に役立ったなとか、誰かにおすすめしたいなっていう書籍があれば、ぜひその紙の書籍を今ディスコードでね、つなぎながら
ちょっと待って、ね、
あの収録はしてますが、
うん、
あのまだケイタロウさんがいるうちに現物を見せてください
ちょっと待ってね、よいしょ、はい、これかな。
おお、
あ、知ってます。
劇的に変えたたった一つの考え方、
はい、それですね。 USJ を、うん、マーケティングの人の本で、森岡剛さんっていう方で、まあ、マーケティングの、まあ、マーケターだね。で、USJ がこう、まあ、潰れる寸前まで行ったところを、まあ、V 字回復させたっていう、まあ、立役者の方の、まあ、マーケティング理論を、わかりやすく紐解いた本でございます。うんちょっとなんか本の紹介しようと思ってなかったんで、ちょっと、なんか、はいはいはい、うまく今説明できないけど、まあ、一言で言うとそんな感じかな。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、当時ね、うん、まあ、USJ 鳴り物入りで入ってきた割には、
うん、
ちょっとやっぱりディズニーとかと比べてしまうと、いまいちなテーマパークとなっていたところに、うん、あまりそう、なんていうか、垣根をつけずにいろいろな、例えば、ね、ワンピースのものだったりとか、キャラクターもののものを入れ込んだりだとか、
うんうんうん、
そういうこともしつつ、集客数日本一のテーマパークにしていこうという、なかなかマーケティングとしては、うん、ちょっと、最新の本ではないですけど、
あ、そうね。そうそう。
ね、非常に今でも普遍的なエッセンスがある本なのかなと思いますね。うんう
んなんか読み物としても面白かったしね、
うんうんうん、今も確か USJ は離れられてるのかな、なんか次の、うん、
と思います、うん、多分ね今は会社を
んですけど、
うん、今は会社をご自身でやられてる感じかな、
今度はトリドールとかといろいろやってるんですかね、丸亀製麺の会社ですかね、
うんうん
うんうん、運営してる会社さんとかともなんかやってるって唯一信頼できる情報源のウィキペディアに書いてあるんで大丈夫だと思います
大丈夫なんか間違ってるな
唯一信頼できるのはウィキペディアとアンサイクロペディアのどっちかだと思ってるんでいやいいですね、王道でいいですね、
はい、うん、そうでもなんか、はい、そういろんなマーケティングを学ぶにあたってなんか、うん、いろいろこうおすすめの本とかをなんか買い漁ってた1年だったかな、1年というか半年、後半年かな、うんうん、
マーケティングとか、まあ、そもそもマーケターって何かみたいなのの入門書として、
うんうん、
すごく入りやすい、題材も身近っていうか分かりやすいものだし、
うんうん、
入りやすいものだったかなと思いますね、うん、まあ、僕読んでないですけどね、話題になってたなっていう
著書家気取り
すげえ。
そう。
さも読んだ風で解説してたけど、
読みたいなとは思ってたんだよ、読みたいなとは思ってたんだけど、ちょっとなんか旬を過ぎちゃったからもういいかなと思って諦めてた本の一つかなな
るほど
まあでもアマゾンでもね、もう相当の評価数が確かついてた、396件のグローバル評価っていうのがねついてますけどね、
うーん、
はい、ぜひ皆さんも読んでみてください
いや自分読んでない
のに読んでないのに
読もうともしてない
そうですね、ちょっと僕は読む気ないですけどねまあでも本当に今年は年末年始ね、どこも行けなかったり何もできなかったりするんで、本当に Kindle も読む時間増えるかなと、本屋行かなくてもね買えちゃいますからね、 Kindle とかだったらね、
うん
うんうん、ぜひ本も読みたいなというところですが、じゃあ慶太郎さんは今年はそんな感じの2020年、
う
ん、
そうだね、でもね、うん、来年はねちょっと気が早いけど、うん、はいはいはい、今ね Apple Watch もシリーズ3で、はい、電池がかなり下手ってきて、で、
なるほど、
AirPods も初代なので、
うんうんうんうん、
だいぶもうね Apple Watch とだけ接続してるともう右耳が5分ぐらいで切れちゃったりとか、
うん、なるほど、
結構ねもう目に見えて電池が持ってないので、
ああそうなんだ、
ちょっとね AirPods Pro とか、あとは Apple Watch も新調したいなと思ってる来年は。
うんうん、ありがとうございました。じゃあ続いて、じゃあコマシーさん参りましょうか。買ってよかった2020、
ね、はい、僕はもうさっき慶太郎さんから若干の振りがありましたけど、 M1 チップの MacBook Air を買いましたので、これがやっぱり今年最大の買い物で一番良かった買い物かなというふうに、
本当腹立たしいよね
数ヶ月の
差でね、羨ましいだろう、
ね、LINE の並ばずグループでも自慢されて、
モデルとしては、MacBook Air の13インチ、
うん、
13インチか、
うん、
はい、
のみ
で、BTO は何かしたんですか。
メモリを16ギガにしたのと、まあ、SSD は1テラにしましたね、う
んうん、で、おー、じゃあ、うん、結構てんこ盛りな、
そうだね、であとは個人的にいつもキーボードは US キーボードにしてるので、
うんうんうん、
ちょっと見た目にこだわりました、
うんうんうん、
はい、さっき慶太郎さんが前使ってた MacBook Air が 4,5 年前みたいな話しましたけど、なんか改めて今回調べたらすごい、僕2012年モデルでした、
うんうん、今まで使ってたのが、
そう、
それで収録してたのこのナルバズの。
よくやってた
よくやってたよ。
よくやってた。
震災の翌年とかに買ったやつを使ってたのずっと。
そう。すごいなと思って。
うん。
本当だね。
そう。で、これも多分ナルバズのグループラインには投稿したかもしれないんだけど、あの、M1 チップの MacBook Air が出ますよみたいな話、まあ M1 チップが発表されて間もなく、キーボードがいかれるっていうですね。もう買え、もう買えって言ってるような、もう。
なんかありますよね、そういうのね。買おうとするとか、買いたいなって思うと、暴走しだす Mac。
Mac。で、あの、キーボードがいかれちゃったので、MacBook Air に外付けのキーボードを挿して使うっていうですね。荒技で乗り切ってたんですよ。
あ、そうだったんだ。
そう。
そうか、あの、なんかおかしくなった時に、ケイタロウさんはもう諦めて買い替えたけど、コマシンさんはもう耐えて耐えて、
そう、M1 チップ
待ってたわけですね。
M1 チップ来るって分かってたから、そこに向けてもう耐え、耐えてたの、僕は。
でもさ、なんかそう、それこそ、その、初期不良とか心配じゃなかった？
まあ、初期不良が出たら、それこそ、ポッドキャストあるあるかもしれないですけど、まあ、これは美味しいと思ってもネタにするしかないなと思ってたので。
金持ちの道楽だな。
道楽。それこそ僕は、ね、そう、あの、iMac 買った時も、ロジックボードか、行かれてて、一回初期不良交換しましたし、iPad の初代も一回交換してますし、
うん、多分、そうなんですね。
はい、それ、そう、それも多分当時の番組で、並ばずより昔にやってた番組とかでは話したことがあると思うんですけど。
なるほど。
そうそうそう。
あれで、まあ、そろそろ、ケタロウさんがお時間ですか？大丈夫ですか？
あ、大丈夫。あの、大丈夫。そう、まだ追っては来てないので。
あ、追っては来てない。追われてる。あの、スナイパーに追われてる。
そうそうそう。バイバイとか言わないから突然落ちるもん。
いや、もうなんかちょっと映像見たらそわそわしてたから、誰かに追われてるかはもう、あの、小橋さんの自慢を聞くのがもう辛くなって、そうそう、落ちたくなってるのがわかんないけど。
いや、もう、歯をギシギシ言わせる。
まずやっぱバッテリーのところ。一応最大18時間っていうことでカタログスペックでは書いてあるんだけど、まあ、18時間ぴったりかはわからないけど、いや、めちゃめちゃ持つ。
はっきり。
あのね、うちで YouTube 見たりとかちょっと動画見てるぐらいだったら、全然繋いでなくても半日以上持つ。そこはね、すごいびっくりした。あの、まあ、唯一ね、大幅に減るのは、僕あの、ダゾーン契約してサッカー見てるんですけど、
はいはいはい、
ダゾーンがね、かなり、あの、多分、バッテリー食うみたいで。ダゾーン見てるときだけ結構すぐバッテリー減ってくんだけど、それ以外だとほとんど、あの、アマゾンプライム見てるぐらいだったら大して全然減ってかない。
ダゾーン契約してるならテレビ買いなさいよ。なぜその13インチでダゾーン見てんの？
ダゾーン。いや、ヨーロッパサッカーとかさ、だって契約、はい、そうそう、あと J リーグも今、そうそう、ダゾーンでしか契約してないから。
でもそ
んな
か。映せばいいじゃん、Apple TV で。
ダゾーンが、その、なんつうの、バッテリーの減りが早くって、アマゾンプライムはそうじゃないけど、なんか、不思議だね、それね。同じストリーミングなんだろう。
そうそうそう。
ね、同じストリーミング
なんだろう。データ容量なんじゃない？やっぱり、あの、スポーツって、あの、テレビも、スポーツの方が画面が荒れるみたいなことを聞いたことがあるので、うん、辛いんじゃないかな、スペック的にはやっぱり。
なるほどね。
っていうところで、バッテリーが持つっていうのと、あとね、あの、ケイタロウさんの MacBook Pro ちょっとわかんないんですけど、あの、僕が買った MacBook Air ですね、M1 チップの方は、あの、ファン、冷却システムがファンレス、ファンがないの。アルミニウム製の、まあ、放熱板がなんか中に入っていて、それで、あの、冷却しますよっていうシステムになってるので、ファンが回るっていうことは当たり前ですけど、ゼロです。
ああ、すごいな。ケイタロウさんのは、ま、普通に。
普通についてるね。
ありますかね、うんうん、負荷が高いときはね。
うん、そうね、うん。あとなんかあれでしょ、ツイッターとかでも見たけどさ、なんか書き出しがそれこそ異様に早いんでしょ。
ああ、そうね。
ビデオの書き出し
とか、うん。まあ、ビデオでやんないけど、あの、インストール系もすごい早いし、
うん、
で、あとはその熱のところでいくと、まあ今冬場っていうところもあるのかもしれないけど、そんなに熱を持つ感覚は今のところない。
あ、そう。
ケイタロウさんね、うん、その点はやっぱ MacBook Pro はちゃんと、あの、ね、寒いとこでも人間を温めてくれる機能がついてるでしょ。
そうそうそうそう。もう手凍えないもんね。
そう、そこはね、びっくりした。で、あとはまあ。
冷たいままなんですね。確かに言われてみれば iPad とかもね、別に熱くなることあるけど、充電しながら使ってたりすると。
うん、そんな、なんか熱々になること
は。
熱
って感じではないですもんね。
うん、そんなに、
ま。今までの Mac は本当にアルミゆえに、どんどん熱を人間側に寄せてくるというか。そうそうそう、うん、 パームレスト熱くなっちゃうとか僕もね昔はありましたね、確かに、
うんうん、あと、まあ、あとは M1 チップだからってわけじゃないけど、本当に久々に新しい Mac に切り替えて、やっぱタッチ ID 楽だとか。
ああ、うん、はいはいはい、はい、
っていうところと、あと、意外に、内蔵のスピーカーも、それなりにいい音が出るので、うん、まあ、普通に動画見るぐらいだったら全然使えるな、ぐらいの感じのスピーカーではあるっていうところは、やっぱりメリットというか、買ってよかったな、っていうふうには思いますので、デメリットのところを挙げると、やっぱりちょっと互換性のところで、いくつかソフトが使えなく、これ、まあ、これも多分 M1 チップというよりは多分 OS の方なのかもしれないけど、ポッドキャストで我々やってるところで動画じゃないや、音声変換するMPEG クリップ。
うん。MPEG ストリームクリップ。
はい、クリップか。
あれは相当古いですからね。
そうね。あれももう使えなくなっちゃったのと、ポップクリップっていうね、テキストの、なんだろうな、コピペしたりとか、あとちょっとした、小技ができるような常駐ソフトがあったんだけど、それもちょっと使えなくなったりとか、っていうところで、ちょっとやっぱり M1 チップっていうよりは OS なのかちょっとわかんないけど、それが使えなくなった、
ね、うん、っていう。最新の OS 結構、なんか、こうピーキーというか、なかなか、ハマるのとハマらないのの差がはっきりしてるって情報はね、出てますよね。
っていうところが、はい、
そしてちょっとお知らせなんですけども、うん、ちょっと慶太郎さんが追手にやられました。
やられましたね。
やられ、完全にやられましたね。
やられました。
いなくなりましたね。
いなくなりました。まあ、無事であることを祈り
つつ。そうですね。一応今後は、この僕たちの収録の様子は見つつ、はい、頑張ってテキストチャットで参戦すると、一応言ってはいましたので。
そうですね。
まあ、期待せず待ちましょう。
音は聞こえてるのかな、こっちの音は。
一応なんかね、聞こえ、ただちょっと追手にイヤホンを剥がされたりしたらね、わからないですよね。
あ、そうですね。
はい、まあ、一応頑張って続けていきたいとは思います。
今更ですけど、今日ヨーヨーさんがいないことは言ってないですね、はい、
あ、そうだ、忘れてた忘れてた。もうなかなかね、業務繁忙で、 あそこはほら、まあちょっと特需だから、今特需かどうかわからんけど、特需どうなんでしょうね。
なんか色々ね、
どっちかっていうと、ね、おうち時間を楽しむには外に会議に行くよりは、
ね、
って感じでね、忙しいみたいな、どんどんちょっとこれやっていって、忙しいけど参加したいぞって思えるレベルになるまで、僕たちが魅力的な番組を作っていかないといけないんで。
お、なんか前向きな発言だね。
そういう使命を持ってるからね、ちゃんと2021年はやってくって使命を持ってるから。
毎年言ってやってねえんだよな。
そうだよね、去年も結局だから数回しかやってないじゃない、ね、そうそう、まあ、話を追っちゃってあれですけど、なんで、まあちょっとそうね、アプリの互換性が、まあ、ちょっと OS キーのとか多いとは思いますが、
あとね、最大のデメリットが、
お、まだありました、実体験から来るデメリットが、はい、
ですね、僕そのさっきテレビがないみたいな話から、こうダゾーンは契約してますよとかいろいろ言ってましたけど、はいはい、まあ、はい、いわゆる動画配信サービス、今ダゾーンと、まあ、あと Amazon プライムと、うん、あと D アニメ、
うん、おー、はいはいはい、
でね、はい、D アニメが見れなくなりました。
お、 D アニメが見れない、
これね、理由がわからない。ちょっとツイッターのとには僕エラーの画面キャプチャーを貼り付けて、 D アニメのハッシュタグつけて見れんぞって言ってツイートしてるんですけど、今のところ D アニメから何の反、はいはい、反応もないんですけど。
なるほど。
そう、これね、なんかわかんないです。一応、この設定とかも一応全部見て、はい、全部確認して、問題ないことは確認してるんですけど、
はい、
D アニメが見れなくなりました。
D アニメって、ごめんなさい、僕はあんま見たことないんですけど、うん、専用のアプリで見るものなんです。それともなんかブラウザベースで、ブラウザベースで見る。
そう。
で、サファリ、
いや、クロームですね。サファリはサポート外なので、IE か、
そもそもか、
IE か、Firefox か、クロームの、三択になるんですけども、
そうか、なんかサファリがもしダメなんだったら、そのね、新しい OS の絡みで、
そうそうそうそう、
サファリだけちょっとおかしかったりっていうのはありえるかなと思ったんですが、うん、あ、そうなんだ。クローム、じゃ何かそのブラウザじゃない
じゃない、
でも Amazon プライムビデオとかダゾーンは OK なんですよね。
全く問題ない。
クローム、クロームから見てて、
そう、全く問題ないんです。
何の技術を使ってるんだろう。フラッシュとか使ってるのかな。
そう、フラッシュ、今のご時世フラッシュ。
ちょっと話折りますけど、クラフトボスっていうコーヒーあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
はい、あそこがね、今回12月でフラッシュのサポートが切れるっていうことで、過去のフラッシュの名作を題材とした、
うん、
ビデオみたいなのを作って、うん、非常に感動的なビデオを作って流してる。で、僕多分 僕の年齢よりちょい上だけど、多分コマシーさんたちよりは下の世代ぐらいのところにドンピシャに来るやつで、僕も結構おってなるやつが多かったんですけど、その昔のインターネットを懐かしむようには非常に素晴らしいムービーが出てますので、はい、多分今どうだろうね、結構見たらグッとくるようなやつが、フラッシュが支えてくれた僕らの青春みたいなのが来るやつやってますんで、それはね見てほしい。後で送ります。
わかりました。
感動します。
はい、
じゃあ何の技術を使って
んの、そうわかんないんで、ね、これも D アニメさんなんとかしないは解約しますよ。
D アニメ逆に何見てんすか今。
今は、
うん、
ちょうど今終わり、まあ、秋シーズンだったので、
はいはい、
メインで見たのはハイキュ
ー、はいはい、
永遠の消防隊、
おお、ああ、はい、
うんうん、あそこら辺は見てましたね。
あ、じゃあそうかそうか、本当テレビ代わりにっていう感じで、そのクールのを見てるってことか。
見てるっていう感じですね。
そうか、それはなんかこのタイミングで見えなくなると最終回とか見れないですよね。そう。
ただまあ今言った2つだに関してはちょうどアマプラでもやってくって、う
ん、ああ確かに確かに。
で、そうアマプラではやってないけど D アニメでしかやってないですよとか。っていうのもあるので、
独占系のがあるとね。そうそうそうそう、だし、今の2つは、まあ、漫画とかがあるから、
そうね、
話の先はね、分かるっちゃ分かるけども、うん。
だからね、それがね、結構今ストレス。
うん。あ、慶太郎さんがさっきのクラフトボスのやつは、見たみたい。
あ、そうなんだ。
うん、吉野家コピペっていうのが昔流行った時代からの、うん、あのやつが、
はい。
まあ、全く小橋さんがピンときてないんで、この話はやめときます。
で、一応、はい、画面には、はい、今我々が録音している画面には慶太郎さんがいらっしゃったんですけど、
はい、テキスト欄で戻ってきましたね。
そうですね、多分喋れないっていうことでいいんですよね、これは。
そうですね、追手が来たので声が出せません、テキストで参加しますということで。
なるほど、
コメントが来てますんで。
なるほどなるほど、
はい、この後も何かこうテキストでちょっと時間遅れな鋭いツッコミをしてくれると思いますので、
はい、
多分僕らの声は聞いてるみたいなんで大丈夫だと思います。
聞いてるんですね、まあ、はい、拾うか拾わないかは僕ら次第ってことですよね。
そうですね、非常にタイムラグを持って拾う可能性が高いですが、はい、一応今ほら慶太郎が入力中って出てるから、
鋭い、あ、
そうなんだ、うん、おい拾ってくれよっていう何のひねりもないツッコミが来ましたけど。
あ、そうなんですね。じゃあまあ僕の話はほどほどにして、うん、じゃあトマト屋さんの今年買ってよかったものは、はい、
そうですね、今年買ってよかったもの、やっぱりまあ基本的にアマゾンで買ったものが多かったので、うん、アマゾンの購入履歴を見てみたんですが、まあ今年なんかねあんまり大きいものは買ってなくて、
うん、
でアマゾン外で買ったものだと、まあ、いわゆる定額給付金10万円給付金が出た頃に、まあ、それを当てにして、まあ、幸い僕ちょっとそのいわゆる緊急事態宣言で何か給与が下がるとかってことがなかったので生活は変わらなかった、うん、まあ、でもかなり出社が多かったのでなかなか、なんかね、エッセンシャルワーカーみたいな感じになってましたが、全然違うんですけど、なんかね一部のインフラを支えてたせいで割と会社に出なくちゃいけなくて、
うん、
在宅勤務も少なかったんですけども、まあ、それもあってかあまり生活変わらなかったので、その定額給付金はちょっとまあ、消費に回そうというかちょっと気になっていたものを買おうということで、うん、ポップインアラジン2ってい
う
商品を買いまして、これ何かっていうと、プロジェクターなんですね、うん、
プロジェクター、プロジェクターね、
でプロジェクターなんですけど、
うん、
天井のライト、
うん、
あるじゃないですか、天井のこう、うん、なんていうかグリッて回して外したりグリッて回してつけるタイプの、
うん、
金具の、
うん、
天井に金具が埋まっててそこにつなげる感じの、うんうん、そこの金具に電気の金具に直接接続するプロジェクターなので、何か特殊な点吊りの金具をしたりしなくても、
うん、
ライト一体型の、うん、プロジェクターなので、普通にね、今ね、アイリス大山とかでもライトを売ってたりしますが、うん、ライトを変える感覚で、今使ってるのをガチャッと外して、新しくガチャッとつけるだけで、うん、ライトとプロジェクターが一遍についてくるという、うん、そういう商品があるんですね。
ほう。
うん。で、メリットとしては、プロジェクターを置く場所が探さなくていいというか、
確かに。
あと、配線がなくていいんですよね。電気もそこから取れるし、
うんうんうんうん、
弱点はですね、HDMI の端子がないんですね。
それ、何でやんのんちゃう？
中に Android が入ってるんですよ。
おー、そういうこと。
だからまあ、イメージとしては、電気の機能を、電灯の機能を、
うん、
プロジェクターの機能を、Amazon Fire TV とか TV スティックみたいな機能が入ってるっていうので、うんうんうんうん、 Amazon プライムビデオとか、うん、まあ、契約もすればもちろん D アニメとか、
うん、
ダゾーンも多分見えるかな、ダゾーンどうだったかな、あとは、TVer とか、
うんうん、
まあ、そういう動画配信サービス、ただちょっとそのなんだろうな、Android ではあるんですけど限られたものしか入らない、うん、あの特殊な、あの、なんだ、Amazon のタブレットみたいな感じで決まったものしか入らないので、なんか自由にできるわけではないんですけど、まあ、ある程度の動画共有サービスとかは見られるというやつですね。
なるほどね。
うん。で、それを一応買って、ただやっぱりね、HDMI 端子がないのはなかなか不便だね。プロジェクターなのに。
ケイタロさんもあれちょっと惜しかったんだよって今。
そうですね。で、iPhone のミラーリングできるのっていうのね、これは一応 AirPlay 対応なので、
うん、
iPhone から飛ばすこともできるんで、だから iPhone のアプリをやることはできるんですけど、うん、ただなんかね、AirPlay がちょっとね、不安定な気がしていて、もしかしたらうちがって使ってるその Wi-Fi ルーターが古いから、あれももう10年までいかないけど、
なかなか
7、8年は、うん、もっとかな、使ってると思うんで、もうあの Wi-Fi ルーターは NEC に絶対的な信頼を置いてるんで、その時々の NEC のめっちゃええやつを買うんですけど、さすがにちょっともうね、10年近くなってるので。
そうね、通信速度がかなりもう遅いんじゃないかな。
そうなんですよね。そのせいもあるのかもしれないんですけど、ちょっとね、AirPlay が若干、もだつくかなというところはあります。これちょっとベストバイにしてないのはですね、手軽なんですけど、
うん、
やっぱりプロジェクターを映す場所が必要なんですよね。
壁と壁だよね、だから。
そうなんです。で、その、ライトのその端子のある位置から壁までの距離が、
うん、
普通って結構壁までの距離が近すぎちゃって、近いから大きく映せないとか、
うん、
そういう不満があったりするじゃないですか。で、これ今回ポップインアラジー2バージョン2なんですけど、はい、1の頃に比べてこの壁に近い距離でも大きく映せるっていうのが一つ売りになってるんですね、バージョンアップとして、
うん、
で、なので壁に近くてもワンより大きく映せるんでっていうことなんですが、たまたまうちのちょっと間取り的に壁までの距離が結構遠いんですね。
お、
結構遠いんで、普通に映写するとその壁の範囲を超えちゃうんですね。
お、
壁の横の壁まで
収まらないんだ。
収まらなくて、端の端まで出ちゃってて、
うん、
そこをそのなんかまあデジタル的に表示領域を変えるみたいなやつで、
うん、
こう真ん中に寄せてくることはできる。その本当ギリギリぐらいのサイズで、
うんうん、
なので多分そこはその光学的な機能はなくてデジタル的にやってるんで、多分ね、おそらく画質が悪いんですよね。真ん中辺しか使ってない画素の、
うんうんうん、
そこがちょっとね、実はうちの間取りに合わなかったという点で、ベストバイにはならなかったですね。ちょっと画質が若干荒いのと、そんなに明るくはないので、やっぱ昼間は使えないですね。
あ、なるほどね、
って感じですね。うん、あとスクリーンをね、どうしようかなと思って、うちその白壁がちょっとないので、
はい、
そこまで大きな、
うん、
あのニトリのカーテン、ロールカーテンの一番大きいやつを買ってきて、
うん、
それで映してます。それで100インチ弱かな、80から100の間ぐらい、うん、うん、かなりあの大迫力にはなるんですけど、そのロールカーテンをこう引き出すのがめんどくさくて、やっぱりちょっとね、うん、月に2、3回に今、最初のうちは面白がってやってたんですけど、やっぱりめんどくさくなってきちゃってる感があって。
そうね、音は、どっから
音はですね、音が、これちょっと一個、まあ、いいこと、悪いことあって、
うん、
天井から音が落ちてくる感じ、
うん、
意外と悪くなくて、そのスピーカープロジェクターライト一体型なんですよね、
うん、
なんかそこから来る感じは悪くないし、スピーカーの質も悪くないんですけど、
うん、
いかんせんそのうちの間取りだと、その自分の座ってるソファーの、
うん、
後ろにそのライトがあるんですね、
うん、
自分の後頭部より後ろにあるんで、うん、全部後ろから声が聞こえてくるんですよね、
うん
完全に後ろの間取りのせいなんですけど、
うん、
本当だったら真上とか少し目線の先ぐらいにあるのが理想的なんですけど、うん、それがちょっとないので、結構そこはね、音が悪くないんだけど違和感があるというか、全部背中から聞こえてくるんで、
なんか間違った IMAX みたいになってるのね
そうそう、なんか変な感じで全部後ろからなんですよね
なるほど。
だちょっと今だから来年はあの BOSE の新しいちょっとTV スピーカーとかっていうのが割と安めの、うん、サウンドバーのモデルが3万円ぐらいで買えるやつが出てきてるので、
うん、
ちょっとそれもいいかなとか思ったりしつつ、だちょっとなんかね、うん、そろそろスピーカー系何か揃えてもいいかなと思ってるとこですね、
うん、
でそれもなかなか良かったんですけど、やっぱ今ちょっと そもそも出番が少ないということで、ちょっと皆さんにおすすめする感じにはならなくて、でいろいろ遡っていくと、結局ね一番良かったのはですね、2020年の1月22日に購入したものでした。
お、もう1年前だね本当に。
そうそう、本当1年前に買って、うん、今でも欠かさずつけているものですね。メーカーはシャオミ、シャオミというあの中国のなんていうか、はい、まあ何でしょうね、ファーウェイとかと並ぶような、最近スマホも出したのかな、うね、もうまあ なんていうかね、アップル的な展開をしてる、ね、暮らしに関わるいろんなデジタルデバイスを、ね、作ってる会社なんですけども、シャオミのミースマートバンド4っていう製品ですね。まあ、要はアップルウォッチの、まあ、シャオミ版みたいなもんだと思ってもらえれば、はい、時計ですね、はい、スマートウォッチで、今もこれ、スマートバンドのバージョン5が出ちゃってるので、
うん
まあ、ちょっとそれには劣ってしまうんですけど、4もなかなか、もう4で壊れなければ別に5に変える、5の方がいいとこあるんで、それはまた話しますけど。
あれちょっと一個聞いていい、トマト屋さんさ、時計なんてさもう全部値段なんて変わんないから安い安でいいみたいな。
あ、そうそう、あのカシオのチープカシオのやつをね、そうそうそうそう、ずっとつけてたんで、うん、で、これちょっと考え出したのは、まあ、ちょっと今そのコロナの影響で行けてないんですけど、
うん、
あの去年2019年から、
うん、
あのボクシングジムって言い方あれだな、ね、あの B モンスターっていう、あの、うん、なんていうかボクサーサイズジムみたいなのに通い出したんですね、うんうん、でそのいわゆる心拍系というか、その一応心拍数が取れて、
うん、
で安くていろんなあと通知が来る、あの便利なスマートウォッチが欲しいなという、うん、あと歩数とかが調べれるね、
はいはい、
探し出したんですけど、やっぱりアップルウォッチ一番安いモデルでも、まあ、3万前後ぐらいから、まあ
ね
うん、一番安くても 3万ぐらい、まあ、2万円台でもあるかもしれないですけど、うん、そんな感じの中で、で、またいろいろ類似品というか、まあ、それっぽいやつがなんか、2000円ぐらいから1万円ぐらいまでちょこちょこいろんな謎のメーカーのがあるじゃないですか。
うん、
で、その中でどれがいいかなと思って調べているところで、結構評判が良かったのがこのシャオミの。
うん
モデルで、今日時点で3626円、
もうアップルウォッチの10分の1だ。
そうそうですね、10分の1ですね、僕が買った時でも3839円か。
あ、安い、
はい、で1個は値段、
うん、
で、心拍数が測れる、あとその歩数計がついてる、うん、あとそのいろんなモードがあるんです。その運動モードみたいなのがあって、ジョギングとかトレーニングとかサイクリングとかっていうのを指定して、これからスタートってやると GPS とかと連動して今日の走ったルートを調べてくれるって、そのエクササイズというか、そのなんだアプリも結構うまくできてて、まあ iPhone だったらもちろんね、ヘルスケアっていう一番中心なのがありますけど、シャオミのその専用のアプリがあって、それを使うことでいろいろなエクササイズの内容とかも記録ができると。
はい、
ただ、GPS は本体についてないので、
うん、
サイクリングとかジョギングをするときの GPS は基本的に iPhone 頼みなんですね。 iPhone とリンクした状態で、うん、iPhone を持って一緒に、あのアプローチはねそれ自体に GPS がついてたりするので、うん、それ単体で出ても通信とかね、あの SIM 付きのものはできたりしますけども、そこまでの機能はないんですが、一通り Apple Watch にできそうなことができて、
うん、
安くて電池の持ちがいいっていうのが最後の決め手でしたね。
どのぐらい持つ？
20日。すごくない？びっくりしない。
びっくりだよ。
びっくりしない。あのもちろんそのいろいろそのなんていうか、あの省電力モードにしてですけど、
うん、
アップルウォッチはどうですか、小松さん使ってて。
アップルウォッチ俺初代の使って、初代しか持ってなかったけど、いや1日だよ。うん、
ですよ。だから、うん、スマホみたいな感覚じゃないですか。とりあえず家帰ってきたら、うん、充電して、
そう充電して翌朝、
次の朝ってことですよね。
うん、そう。
で、それはなんかめんどくさいなっていうのと、うん、あのやりたかったのが夜のその寝てる間も心拍を取れたら面白いなと。
ああ、じゃあまあつけっぱで、
そうですそうです。
とか、
はい。だから一日中基本的につけっぱなしで、
うん、
で。このさっき20日って言ったのは、もちろんそのカタログスペック上で一番長い場合、
うん、
でその省電力モード的なのは何が省電力かっていうと、その心拍数の計測を、
うん、
なんか何秒何分に1回やるとか、
うんうん、
何秒に1回やるとか、その頻度で結構その バッテリーの持ちを変えられるみたいなんですけど、うん、僕は一番その頻繁にやるモードにした状態でやってて、まあ、いわゆる多分あの一番電池が持たない設定にしてやってるつもりなんですけど、それでもね、10日以上は絶対持つかな。
いや、10日、
2週間10日ぐらいは、あ、なんか忘れてたわ充電ってなっても残り 15% ですってなって、あ、 15% か、じゃあまあ帰ってきたら充電しよっかなぐらいな、朝 15% でも。
充電自体は短い、充電時間
そんなに長くないかな、1時間とかぐらいあれば全然満タンになる印象ですね。これがね衝撃的で、
すごい、
で、そうで寝てる間、あとまあ歩数計もある程度正確で、まあ、アップルウォッチとかと比較、まあ、大体でも1000歩ぐらい誤差があるかな。1000ぐらいは誤差がある。まあ、多分どっちが合ってるかよくわかんないけど。
なるほど。まあ、多少の誤差はある。まあ、安いなりのやつではありそうな気がするけど。
そう、いつ充電するのって感じですが、本当に気づいて、帰ってきて気づいたら、とりあえず、なんか食事してる間とかだけ、1時間ぐらい充電しておけば、まあ、満タンにする必要もなくて、もはや。80とか60とかあれば別にどうせ1週間持つからいいやって感じなので、これはぜひね、あと本当結構ね、夜寝てる間の心拍数って面白くて、このこれのデータを信じるならば、夜はやっぱ50とか52とか54とか1分間の心拍、脈拍、心拍数か。でやっぱ朝起きるとそうね、70とかなるったりとか、通勤でちょっと歩いたりすると上がったりとか、結構ね、なんかやっぱもうまあアップルウォッチしてる方は当たり前かもしれないけど、まあ、究極のライフログ感があって面白いですよね。その心拍数から見る活動の強さというか、まあ、このね、で、まあ、本当にずっとつけてられるので普通の時計と同じというか、あんまりその電池残量を気にせずに使えるっていうのは非常にいいポイントだなと。で、一通りの通知機能とかは使えるので、こうブルブル、ね、最近でもだいぶ まともから、なんかたまにデメリットとしてはたまに通知がバカになる時があって、急になんか全く通知が来なくなったりとか、でこうコネクトをし直すと直ったりするんですけど、最近調子いいな、そういえばなんか雰囲気次第なのかな。あのね、あの今ケタロさん書いてますけども、アップローチでも寝てる間つけてたいと思うけど、充電のことを考えるとやっぱ夜は充電の時間になっちゃ う、
ね、
当てられちゃう、そう、これで1年今僕使ってるんで、まあ ほぼほぼまあ24時間に近く毎日つけてるんですけど、今のところ何かバッテリーが下手った感じもないし、で1年つけて、バンドがちぎれました。やっとって言うとあれだけど、シリコンゴムみたいなやつでできますよね。
あ、はいはいはい。はい、そうアップルウォッチとの基本と一緒な感じかな、シリコンゴム。
そうですね、で。そのシリコンでできちゃって、で、あの、アマゾンにはいろんな、まあ、サードパーティーというか、バッタモンみたいな、我々もアップルウォッチと同じ。でも、これびっくりしたのは、アップルウォッチはやっぱり需要があるから、サードパーティー作るじゃないですか、ちゃんといろんな、まあ、バッタモンの、あれを作るけど、このシャオミのスマートバンドも結構他の会社が出してるんですね、バンドを。だから結構そこいう意味でも色とか、で本体カラーが黒しかないんですね、もう一個弱点は、ほぼ液晶画面なんで、まあ、全体が黒っちゃ黒いんですけど、それ黒しかないというのはちょっと一個マイナスかもしれない。
僕その ものが分かんないんだけど、デザイン的にはかっこいい、
私はかっこいいと信じているけど、自分のセンスがわからない。自分のセンスが、私はあのね、あ、もう一個だから、アップウォッチで僕嫌だったのは、正方形じゃないですか、当たり前ですけど、時計なんで。時計って、まあ、円とか正方形で、縦と横の長さが一緒じゃないですか。まあ、時計って当たり前だけど、円だったりするから、今ちょっとリンク送ったんでよかったら、
あの
形見てみてほしいんですけど、
スマートバンドっぽい、
スマートバンド長方形なんですよね、縦長なので、なんだろう、手首の中であまり目立たないというか、存在感が薄いんですよね、 これ僕としてはプラスで、だから小町さんみたいに時計を楽しむ人には本当に何これって思うでしょう。
あ、まあでもスポーツバンドっぽい感じだから、うんうん、なんかスポーツやってる時につけてるとかっていう見た目でいくと非常にいいんじゃないですか、うんうん、ですね、なんかスポーティーな感じがしていいですね、
うんうん、そうね、スポーツ用って感じですよね。
そうね、
そこはそう、あのケイタさんがね、計測器って感じだねっていう、まあポラールとかみたいな ね、本当にそのそれを計測するための機器っぽい感じになっちゃうんですけど、僕はこの見た目は割と嫌いじゃないので、うんうん、でまあそのバンド切れちゃったので、あの改めてサードパーティーのをちょっと買いましたけど、一応防水もついてるみたいで、
うんうん、
あのこの前もあの汚れたんで洗い水洗いしましたけど、
うん、
うん、あの特にそれ、まあ汗とかもね、かくんで全然問題なく使えてるかなというところですね。うんうん、でバンドなんだっけ、正規のバンドの方がしっかりしてますわ。
うん、あ、まあそれはそうだろうね。
うん、で本体が安すぎて正規でバンド売ってないんですよ。うん
まあ
僕は見つけられなかった。そう、
買い直せと
買い直せという
まあ確かにそうかもね
そうですね、うん、なのでまあこんなちょっと今ねビデオでは見せますけど、はいはい、あのちゃんと歩数とかも一覧で出るし、あの LINE で来る文章とかも冒頭の何文字かは十何文字かな、うんうん、とか Twitter とかのも読めたりしますし、
うん、
若干なんか漢字が怪しいとこありますけどね、たまに。
あ、まあそこはね、
うん、
あのそうね、中国圏だからちょっと漢字のね、
うんうん、
表示が
でもちゃんとあのメニューのところは日本語になってたりとかして、うん、結構使いやすかったりするので、うんうんうん、そのあたりもね悪くないんですけど、あと電話なんかね、レビューを見るとね、なんだかな、 LINE の電話の、
うん、LINE ではね、
通知が来ないとか、来ないっていうかね、これはね、うん、1回ブルってするだけで終わっちゃうんですよね。あのずっとブルブルブルブルブルブルみたいに呼び出しな感じで出ないんで、
うん、
そこはなんか通知に対する思いの違いというか、
あ、
メッセージと同じような通知しか来ないの で普通の電話は結構ブルブル来たかな、
うん、
あの、うん、通話アプリ、電話アプリは結構来たので、そこはいいなと思うんですけどね。
あ、まあそこは判断ができないんでしょうね、電話かどうか。
そうですね、そうそうそう、うん、あのサードパーティーのアプリはそこまでの判断がどうもできないみたいな、
う
ん、
ということね。
でもう一個だけマイナスがあって、ほぼパーフェクトなんだけど、充電の仕方がだいぶアホなんですよ。
アホ。手動。手動。
手動も手動も手動。ね、公式の充電器ついてくるんですけど、
うん、
あのマグネットでパチッとはめる感じのね、かっこいい充電器がついてくるんですけど、
はいはいはいはい、
充電するにはですね、本体をバンドから外さないといけないんですね。
おう。
これあの、しかも結構本体からバンド外すのが力づくっていうか、このゴム、うん、シリコンゴムの間に挟まってるだけなんで。
あ、すっぽりはまってるんだ。
そうそう、はまってるだけですよ。なんかあの、ね、なんだろう、アプローチみたいにカチッと何かではまるとか
じゃない、
じゃなくて、
はいはいはい。
なんていうか、枠にはまってるだけなんで。
あ、なるほど。これはちょっと実際、ね、番組聞いてる人は検索してちょっと物を見てほしいですけど、まあ、
そうですね。
友田さんが言ってるイメージはわかります。うん、
このね、あの画像を Amazon のリンク貼ってきますけど、うん、その画像を見るとそのマットな部分っていうのは、
うん、
まあ、ゴム、シリコンゴムのものですね、うん、でそこの上にこうテカッと光った液晶画面の、これが本体なんですけど、
それを
指であのプッチンプリンみたいにポンと押し出すと、
と外れると、
力づくで剥がせるんですけど、これ多分ね、うん、10回ぐらいやったら本体、あのバンドがバカになると思うんですよね、これ。
なるほど、確かに。
うん、で多分それのやりすぎで皆さん壊れたとかバンドがちぎれたとかって結構レビューに書いてるんですけど、それでそれあまりにもアホなので、
うん、
もうサードパーティーが見るに見かねて、
うん、
専用の充電器を出してるんですね見るに、もう本当これ見るに見かねてだと思う。で今ちょっとまたねリンクも送りました、はい、あの番組聞いてらっしゃる方はあのリンクサイトで見てもらえればいいかなと思うんですけども、はいはいはい、
うん、
まあ、でも今ちょっとこれね、なかなか口で説明しづらいんだけど、大概アホな機構の充電器なんですよ。
うん、
あの、これ充電器の片方は USB になってて、
うん、
まあ、片方が時計につく。
そうね、専用の。
なんていうか変換の、うん、はい、まあ、アダプターというかね、はい、なってるんですけど、これね、見づらいんですけど、この最後の写真、
うん、
Amazon でいう最後の写真の、
うん、
ちょっと拡大して見てもらうと、
うん、
上が USB の、最後じゃない、最後から2個目ぐらいかな、うん、USB の端子、
USB
で下がちょっとこの、ね、なんだろうな、クリップみたいな
専用の
感じになってて、
うん、
ね、うんうん、そこに、金色の接点が2個ちょんちょんってついてるんです
ね。ありますね、うん、
この接点を 本体の裏にある同じくそのなんか金色のちょんちょんっていう接点にピタッとくっつけることで充電をするんですね、
うん、
でこれがうまくはまって充電するまでに2分はかかる、
うん、
あのいわゆるスイートスポットを探すのに全然うまくいかない。
なんだ、時計側はそこはむき出しになってないんだ。
あ、むき出しになってます。なってるんですけど、なっててよく見て、うん、私1年使ってるんだよ。1年使ってるんだけど、うん、一発でいけた試しがない。
ちゃんと来た時はカチッっていう感覚がある。
なる、ないないないない。もう本当に、ない。
ないの？
いや、あの、カチッってなる感じあるんですけど、うん、カチッってなるときは大概充電できないんですよ。これもうね、あのね、バンド作った方も、あの、本体作った方もバカだし、うん、このサードパーティーもバカだと思うんだけど。
うん、
なぜこれでいけると思ったのか。
ちょっと私は聞いとくけど、今年のベストバイなんだよね、はい、
ベストバイなんだけど本当充電だ。これね、あの2週間充電しなくていいから許せるけど、
うん、
これ毎日充電だったらもうね本当に、ね、許せないよこれ、
うん、
本当にバカなのこれ。だから未だにあの充電も切れそうな、もう本当に、ま、あの真っ赤で充電してくださいって出るまでもやらないもん、
うん、
もう 15% ぐらいだったら全然会社に行っちゃうもんこのまま。極限まで充電したくないから。
あ、
もうここだけが本当バカで、
うん、
シャオミさんも分かってんでしょうね。ここだけはバカなんで、バージョン5ではちゃんと変えてきまして。
あ、そうなんだ。
あの、そう、バンドにつけたままでも公式のそのアタッチメントで、アップルウォッチみたいに後ろにカチッとそのままつくようになりましたと、
うん
うん、いうとこですね。で、まあ、ケイタロウさんから今ね、あの、本当バカなストラップだなって話と、やっぱりアップルウォッチはスイカが使えるのがいいよね、と。
この、あれじゃない、シャオミのバンドもさ、フェリカ使えるようになるけど、使うときはバンド外さないといけないとかっていう、また必要なんじゃない
またそこも、押し出さないと使えないの。
押し出さないと使えない。
もう1ヶ月ぐらいでバカになるわ、もうそんなの。なんで裏面につけたの？スイカの。表面だと厚みがあって、邪魔になってできないとかね。なんかね、まあまあでもその逆に5の方、今僕が持ってるのは4なんでね、
うん、
5の方はその画面が大きくなったりとか、その充電の仕方がスマートになったりだとか、
うん、
着実にバージョンアップをしていて、ちょっと高いのかな、ちょっとだけ値段が上がったような気がしましたが、まあまあ、言うてもね5000円
まあでもね、Apple Watchに比べれば全然安いよね、うん。あとはだから求めてる機能がどこまで求めてるかっていうところじゃないかなと思って。
うんうんうん、そうですね。うん、あの、そう、そういう意味では、そうそう、私がその Apple Watch とかに、あ、でもなんか値段下がってんな。でも4900円、3900円で売ってるとこがあるけど、これ本当か？これ届くのかちゃんと。あかん、ケイタロウさんが今日年賀状印刷してたらプリンターがぶっ壊れて今日買った、あ、買ったんだ、もう買ったんだ。
買った、どこの買ったんですか、
まあね、ケイタロウさんは多分ね、プリントごっこをまだ使ってたんだと思いますけど。
エプソンかキャノンかですかね。
うちも父があのエプソンのレーザープリンター、モノクロレーザーをずっと使ってて、
はいはい
はい、うん、この前やっぱり久々にトナーがなくなったって話になって、うんうん、まあ、トナー、まあ、まだなんとか売ってるんですけど、まあ、それ買ってでも次はどうしようかねっていう感じで、もう10年ぐらい使ってんじゃないかな。ああ、
なるとなかなかね、うん、まあ。
でも、あの、格安レーザーですね。ほんと1万円とか2万円ぐらいで買った安い、モノクロだけのレーザー、
うん。
これはちょっと失敗があって、あの、なんだ、サードパーティーのトナー
ありますね。
あるんですよね。リサイクルトナーみたいなやつを使ってたんですけど、やっぱそれ使った時はね、ダメでした。なんか印刷が荒れちゃったりとかして、その認証しないとかじゃなくて本当に仕上がりが悪くて、
うん、悪くてってことね。まあ、うん、でか、多分インクの出方が悪いんだろうね。
うん、何かがね違うんでしょうね。そう、ケタロウさんはエプソンの、型番が EP883AB というね、黒いエプソンの複合機。これはスキャナーもついてるやつなのかな。 スキャナーもついてますね。
複合機だからそうですね。
はい。プリントコピースキャン可能で 4.3 型ワイドタッチパネル搭載。置き場所に困らない全面2段休止。SD カード、USB メモリー、ダイレクト印刷。そしてスマホで操作、すぐにプリント。なんか今風なのは全て
そうですね。
使ってる感じかね。
88シリーズが、そうね。多分結構上位機種の方のモデル、ね。
うん。今、アマゾンで32,400円、うん。
いいの買いましたね。
最新機種じゃない？
最新だ
っ、ね、割と。
ですね。うん。
超最新じゃない？
今のラインナップで載ってるから、うん、10月モデルだから。まあ、ね、年賀状って、うん、年賀状っていうか、プリンターはやっぱ年賀状時期に合わせて10月発売とか確かに多い。
そうですね。うん、ただ、完全に今、アマゾンのレビューを見てるんですけど、
うん、
もう星が軒並み1っていう、この大丈夫ですか、これ。
大丈夫。
他の機種をおすすめします。あ、これあれか。前の機種が、残っちゃってて旧モデルへのレビューが残っちゃってるんだ。なんかこのシステムよくわかんないですね、アマゾンのね、うん、2019年とかのレビューが残っちゃってるのかもしれない。旧モデル、旧モデルって書いてあるね。あ、じゃあ新モデルは割といいのかもしれない。結構ね、あの大きい画面もついてて使いやすそう、
うんうん、
今度はじゃあそれのねレビューの、あ、またこの今時珍しい赤とか三色展開ですね。赤、白、黒
ね。昔は
珍しいですね。
一色カラーなんてほぼなかったんですけどね。
ね、本体にカラーなんて珍しい時代でしたが、うん、武田さん、じゃあ次回はあのプリンターについて1時間話してもらいましょうか。
話せんのかな。
話す。でも小町さん、プリンターなんてもう何年も買ってないじゃないですか。
いや、うん、買ってない、買ってない、ね、普通にもう印刷したければ普通にネットプリントっすよ。
ああ、そうね、コンビニでできちゃいますもんね、
う
ん、
全然できちゃうし、そんな印刷しないし、うん、
うんうん、そんななんとかウォーカーみたいに1時間も話せないよって
なんでこの番組若干電気屋ウォーカーをちょっとなんかディスるっぽい。
私はディスってないですよ。もうあのコーヒーさんにはお世話になりっぱなしで。
いやいや、前回なんか番組を上げない、上げないでなんか、なんか言ってなかったっけ。
それはちょっとそのなんていうか本題入るまでが長いっていう話をしただけだ
よ。そしたら慶太郎さんが今回またなんか言ってますけど。
いや、これはね、多分リスペクトの意味だと思うよ。そのなんとかウォーカーみたいに、その一つの題材で長い時間をちゃんと喋れないって、いろいろ比較検討とかしてっていうのが、ね、うん、多分どうせなんかそんな大した理由もなく買ったんでしょう、このエプソンのプリンター。なんかあの各社からカタログ持ってきたりとかしないと、どうしよう、電気屋に行ってさ。
そうね、多分今までエプソン使ってて、多分一色、あ、違うな、インクが使い回せるとかでもないのか。あ、
そうそう、インクの互換性とかでね、選んでるかもしれないですけど ね、あの今年は iPhone12プロ買いましたんで、
は
い、うん、そう、その話はほとんどできなかったんですけど、うん、あの香港版のプロ12を結構発売してすぐのタイミングで買ったので、うん、17万か8万ぐらいかな、いろんな関税所得、関税消費税だったかな。
僕が今回買った MacBook Air の、うん、
本当だよね、
Apple Care 覗き価格と大して変わんないよ。
本当だよね、うん、本当だよね。
そうだよ。
高えよって自分でも思うんだけど、ね、うん、思うんだけど、やっぱりシャッター音がないか、あの iPhone は最高だね。って言うとすごい犯罪者扱いされるんだけど、そうじゃなくて、ちょっとご飯屋さんとか行っても、うん、本当に気兼ねなく写真が撮れるし、あのカシャって音に今までどれだけ悩まされてきたか、あの周りの人はどうも思ってないのかもしれないけど、まあ、これ自分の問題ですね。自分の気持ちの問題というか、うん、シャッター音はしないっていうのと、うんうん、あとデュアルシム、デュアル物理シム、うん、シムが2枚入る感じになるので、まあ、僕はやってないですけど、あの楽天のシムとか買って、
うん、
片方は1年間無料で使って、データ装置で使って、あの格安シムの通話の、ほぼ通話のみみたいな1ギガとかのプランでやり過ごすみたいな人も、ね、結構いるみたいで、
うん、
でもその代わり eSIM が使えないのかな、 eSIM 使えんのかな。SIM2 枚分をその物理 SIM で使ってるので、
はい、
eSIM が使えなくなっちゃうんですね。だから最近いろいろその携帯キャリアがそもそも SIM カードの手数料を なしに偉そうとか、
うん、
それはでも eSIM にしたらできるんじゃないかとか、そんな議論が出てますけど、それにね対応できないんですよ、こっから先。
なるほど。
全部物理 SIM になっちゃうので、
うん
うん、乗り換えとかも SIM カード自体を交換しないといけないので、
うん、
そこはね非常に面倒くさいっていうか、
そこら辺はあれだね、ちょっと次回に詳しく慶太郎さんのプリンターの回と合わせて
マジでそれとセットになるボリュームあるこれ
いやもうでもプリンターが8割だから、 残り2割。
あ、そうね。そうだよね。プリンター8割で iPhone2 割ね。2割
って。
絶対そのさ、聞いてる人のさ、興味関心と合わないよね。
振り幅が。話の振り幅がすごい。
早くプリンター終われと思いながら聞くよね。
いや、もうプリンター面白おかしく話してくれるから。
本当
大丈夫、大丈夫。
本当もうプリンター。俺全然それ、面白くする自信ないよって言った。ケイタロさんも書いてるけどさ。
82どころか91が良かったぐらいの多分反応が来ますよ。
え、プリンターそこで終わっちゃうんですかみたいな。そんな悲しい感じになるかね。
プリンターやめようよってテキストを送ってきてますけど。
いや、だいたいプリンター家にある人 いるのかね今ね。でもなんか前ツイッターで回ってきたね話だと、まあ、今慶太郎さんもまさにそうか、小学生ぐらいのお子さんが、まあ、ね、なんかもうお子さんが小学生ぐらいになったらスキャン機能付きの複合機が、紙でやるやつが1個あると、いろんなまあ勉強したりだとか何かするにもすごくはかどるよみたいなのがね出てて、実際私自分がその中学生ぐらいの時、やっぱ家に複合機が欲しくて欲しくて、その家でコピーができるっていうことですごく憧れてて、ギリギリちょっと高いけども複合機が出してた頃だったんですね。でそれが欲しくて欲しくて、まあ親にねだるんですけど、まあ別に何に使うんだということ、別にそれ、まあ、買ったところでコピーをするのが目的なだけで、それでちゃんとそのドリルとかを何回も何周もやるってわけでもなく、ただただコピーがしたいだけだったんで買ってもらえなかったんですけど、そこはね、慶太郎さんのだからそういうね、あ、そうそう、結構使うんだよって問題集や資料のコピーしたりっていうのでしてますけど、そういうね、あのライフハック的なところもあります。やっぱりね、できますよ慶太郎さん、自宅の複合機どれだけ有効に使ってるか。自信なさそうに今これ書いてんだろうな、なんか入力書いてあるけど。
まあでも仕事とかで使わない限りまあ使わないよ ね。
今そういうこと、仕事でもそのね、自宅にテレワークとかになっちゃうと自宅にプリンターはないですから ね。もう印刷する機会もなくて、
だって
あれは、
ね、ファックスとかもどうなんだろう。今は会社によってはもうデジタルファックスで紙出しなんかしないとこなんて、
そうですね。
ザラじゃないですか、多分。
PDF とかのままで見て、よっぽどなものだけ印刷するっていう。
とかだよね。
うん。慶太郎さんから、インクが高いという愚痴しか出ない。それはさ、なんで、あれにしたの、インクジェットに。レーザーにすればいいじゃん。レーザーだいぶ安いよ、今。
つっても、レーザーは元が高いじゃないですか。コスパはちょっとともかくと、コスパっていうか、その1枚あたりの本体の高さと、1回買うトナー分、ね、
ああ、それ一発が高いよね、確かにね。
一発が高いから。
う
ん。ランニングコストは変わんないかもしれないけど。
そうか。なんかインクジェットはね、インクばっかり取ってすごい。
そうそうそうそう。
高いイメージですけど、うん、まあ、レーザーもね、確かに業務用のやつとかはね、入れようとしたらゼロコストとかでね、何百万とかね、
高い高い、
何百万とかになっちゃいますからね。うん、まあそんなこんななんで、まあ僕としてはちょっと話戻りますけど、あのアップルウォッチ、まあ買える方は全然ね、うん、あの冬のボーナスも出て買える方は思うんですけど、うん、ちょっとどうしようかなって思ってる方はこのシャオミのバンド一回使ってみて、うん、まあ、そもそもそのスマートウォッチ自体が自分の生活にいるのかっていうところも含めて一回、ね、まあね、うん、テストしてみるのは僕はとってもいいのかなと思いますね。
うん、
ケタロさん、こんな感じで大丈夫ですかね。ケタロさんの OK が出たら、あの、
ね、
番組終わりますんで、
う
ん。いいと思うってちょっとあんまり面白くない会社だったんで、もう終わりたいと思います。そうです
ね、多分彼はただただもう早く終わりたいんだと思う。
そうですね、ちょっとそんな感じが、あの小松さんの 顔にも見えてきたので、この辺で番組は終わりたいと思います。この番組では皆様からのメール募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazu.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレス narabazu.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、あなたの買ってよかった2020、買いたいだ2021でもいいですかね、などなど、もしくはこんな話題を取り上げてほしい。だから、あの、小橋さん何回も言ってますけど、
うん、
あの音楽サブスクリプサブスクリプションについて、あとでも、ね、あの動画のサブスクサービスについてもね。
そうね。
ちょっとあの D アニメが 見えるようになったらぜひ検討してください。
はい。
はい。見えるまではもう D アニメはクソだっていう、
そうですね、
あの、感想しか出てこないと思うので。
解約するぞ
ってなっちゃうので。だって今見れないやつにその月いくらか払ってんでしょ？
からね。
払ってんでしょ？なんかね、わかんないけど、あっちからしたらなんだそのマックはって思ってるかもしれないけどね。はい、いろんな話題について、誰に何を話してほしいなど、名指しのものでも構いません。お便りをお待ちしております。ということで、第92回、リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしましたのは、トマト屋と、
コマシーと、
ケイタロウでした。来年もよろしくというふうにテキストが書いてあります。
はい。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年をだ。そうだ、いいんだ。はい。
いいんです、いいんです。
いいんだね。
リンゴは踊る、されど並ばず。